教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、今日のお悩みは、
はい、
事実婚の関係が20年以上続いている、このまま籍を入れるつもりはない、
はい、
結婚しないことでどんな弊害があるんだろうかというものなんですが、
はい、そうですね、もうまず事実婚ということは、まあ、相続の時で考えると、はい、相続人には当たらないというところに、
はい、
まずなってきます。
相続できないということ、
まあそうですね、
相続人ではないということ。
そうです、相続人ではないです。なので、はい、今現状で、まあ、ご家族関係確認していただいて、自分の相続人誰だろうっていうのをまず確認しても、子供がいれば子供ですし、
まず事実婚の相手は相続人ではないということを理解して、
はいはい、
じゃあ自分の財産はどこに行くのか確認するということですね。
そうです、
はい、
そうするとまあ子供がいれば子供ですし、うん、いなければまあ親でも、親が亡くなっているのであれば兄弟に行くっていう、
はい、自分の兄弟ですね。
そうです、自分の兄弟に行くっていう風にはなるので、まあ、自分が亡くなった後に自分の財産がそっちの相続人に行っちゃうんだっていうところが、まあ、一つ、まあ、弊害と言いますか、ありますよね。まあ、一緒に、事実婚ってことはまあ一緒に住んでると思うので、そのお家の名義とかがどうなってるか確認をしていただくと、まあ、そのご名義がその事実婚一緒に住んでる相手には行かないので、
住んでいる家、
そうです、
お金だけじゃないんですよ、不動産なんですよね。また大きな問題が、
そうなんです、お金もそうですけど、その不動産があの相続人の方に行ってしまうので、その行ってしまって大丈夫かっていう、
もし実婚の相手とご両親なり兄弟が良好な関係性を築いていれば、いいですけれども、そうじゃない場合もありますから、そうすると
そうですね、
その事実婚の相手が、まあ、路頭に迷うことになってしまうかも、
まあ、そうですね、家出てかなきゃいけない可能性も高いですし、
はい、
あとやっぱりこう財産相続の時にもらえないので、どういうふうな財産管理方法をしてるかわからないですけど、一緒にやっぱご夫婦同様の生活をしてるのであれば一緒に財産を築き上げてきてたりとかすると思うんですよ、
はい、
でもその財産も結局その方名義になってるもの、亡くなった人名義のものは相続人に行っちゃうので、それでその相手が困らないかっていう、生活、今後の生活、老後、
はい、
困らないかっていうところをまず確認をしてもらうのがいいのかなと。
まあ、結婚籍を入れるつもりはないということですから、
はい、
もう今のうちに通帳は分けておく、まあ、そうされてる方が多い
で、そうです、通常分かれてはいると思いますけど、その相続人じゃないので、亡くなった時財産来ないんだっていうことを分かった上で管理をしているのであれば全然いいと思うんですけど、はいはい、そうじゃない時が困りますよね、
はい、でもいずれにせよどちらが先にいなくなるか分からないから、
そう、それもあります。
そういうことか、今リスクを考えて、じゃあお相手の、ね、名義でお金貯めておけばいいんじゃないかと思いましたけど、もしそれでお相手が先に死んでしまったら、はい、その一緒に貯めていたお金は向こうの相続人に行ってしまうってことですから、
そうです、
そうですよね、死ぬ順番わからないですからね。
そうなんですよね、あの相続人がいなければ、特別縁故者って言って、
特別縁故者、
はい
はい、
相続人がいない人には、まあ、特別な縁がある人、はい、なのでその事実婚のお相手とかに相続財産を渡せるみたいな、
例えばもうお父さんお母さんもいない、兄弟もいない、子供もいないっていう場合には、 特別縁故者として事実婚の相手に行く場合も、
はい、あ、そうです。裁判所で手続きしなければならないんですけど、まあ、1年以上かかるんですけど、まあ、そういうことも
あ、そうですか、
はい、制度としてはあるんですけど、なのでその相続人を確認してくださいっていうところ、
そういうことですか、はい、
ただでもそれ裁判所で1年以上かかるのも考えると、まあやっぱり
リスクですよね。そうなんですよ、1年以上かかるというのは。
そうなんですよね。で相続人本当にいないかとか戸籍見ないと分かんないですし、お父さんお母さんのやっぱり戸籍もちゃんと確認して、実は兄弟いたとか、結構実は兄弟いた人って多くてちょっと話ずれるんですけど、本当に最近ご相談いただいた方で、まあ、旦那さんがあの亡くなって子供いなくて、で旦那さん養子に行ってるから兄弟いないから大丈夫みたいに言ってたら、
うん、
養子に行ってたとしても実親との関係って切れてないんで、実親の方の兄弟も相続人になるので、実はいましたよみたいな、で探してみたら十数人いましたみたいな
それ亡くなってから気づいた。うわ、
もう途方に暮れてましたね結構ありますよ。
あとは最近は保険、
はい、
入られる方もいますよね。保険の受取人を、
はい、
まあ、例えばその後のお相手の生活が心配なのであれば、うんうんうん、事実婚の相手も受取人になれる保険っていうのはいくつかできてきてはるんでしょうか、
ね、そうです。ちょっとこの保険も、うん、あの保険会社によりっけりがあるので、そうですよね、結構やっぱり家族じゃないとダメとか、うん、何親等以内とかっていう場合とかもあったりはするので、やっぱりちょっと確認、
そうですよね、
しないといけないかなっていうところですね。
そうなると、うん、ね、自分は思い込みも怖いですからね。自分は、ね、相続人はいないから、
そうそうなんです、
間違いなく、ね、はい、実婚の相手に行くと思っていたら、はい、いやいやいや、
そうなんです、
遠いところに
相続人にな
りましたってことにもなりかねないですから、
は
い、
そうなんです。
そうなるとやはりしっかりとお相手のために、
はいはい、遺言ですね、
遺言書ということ、はい、
そうなんです。やっぱり結局遺言書いといてあげるっていうのが一番残された人にとってはすごい助かる、
そうですね、
はい、ことですね。で、まあ、事実婚の方の場合ですと、やっぱり相続人じゃない人に財産を残すっていうことにはなってくるので、
うん、
遺言書いた時に、あの遺言で結局書いた後に、亡くなった後に手続きをしなきゃいけない、はい、その時に、まあ、相続人の方に通知しなきゃいけないとか、いろいろ出てきたりはするので、そうするとその遺言執行者、
遺言執行者、
はい、遺言の内容を実現する人、手続きする人、
決めておかないといけないんですね、
はい、決めておいて、まあ、第三者、もう本当弁護士とか、
そうですね、うん、この場合は
つけておいた方がそのお相手は安心ですよね。
そうですよね。
多分そこでそのお相手が自分が遺言執行者になって相続人にいろいろ言ってとかって、なかなかちょっと、
いやそれは気の毒、
そうですよね、で亡くなってやっぱりちょっと辛い中でそこまでやんなきゃいけないってなると、ちょっと大変かなと。
そうですね、あとやはりこの方のお父さんなり子供なり兄弟なりとの関係性もね、
そうですね、分かんないですからね、
そう、どうなるか分からないですからね、遺言執行者をしっかりと決めておくということですね。
そうですね、決めておいてもお願いしとく、この専門家とかに、
こう利害関係のない方
の方が
いいってことですよね、
まあ、利害関係がなくて、まあ、やっぱり私業がいいかなと思いますね、
はい、司法書士弁護士、ということですよね、
がいいかなと思いますね、
ですから今日のご相談者に対しては、まず、その事実婚のお相手は相続人にはなれないので、はい、まず自分の財産が誰が相続するのかしっかりと確認する、
はい、
で、まあ、なければそのまま事実婚のお相手に行く場合もありますけれども、はい、これは一概に、
はい、
必ず行くとは言えない場合もありますの で、
そうですね、
はい、でしかも時間もかかると、
はい、
ですから、まあ、遺言書を作成して、
はい、
必ず遺言執行者、
はい、
これをつけておくと後々、
はい、
トラブルにならずに済むということですね、
はい、そういうことです。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505、または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。